皆さんおはようございます。
おはようございます。
第一コリントの説教も長く続けてきましたが、今日含めて残すところあと2回になりました。あと2回です。先週までが15章に書かれている死者の復活、そして終末についてのところを考えてまいりました。大変この壮大なところでしたね。すごく私たちの究極の希望というか、そういった非常に大きなテーマで、パウロが書いているところを見てきました。で、今日のところはですね、16章で、これ手紙の要は末尾のですね、後書きみたいなところですね。後書きのところです。一応この大きなですね、テーマを語り終えて、最後に後書きを書いているところですね。ただ後書きっていうのは普通の本でも、著者の後書きっていうのはですね、大事な内容が含まれています。私もちょっと拙い物書きとしてこう本なんか書いてたり書くこともありますが、後書きは結構一生懸命書くんですね。後書きはもう本当に一生懸命書きます。ですからこの第一コリントの16章後書きではありますが、じっくり学ぶべき価値のある章だと言えます。16章いろんなことが書いてるんですが、今日のところはですね、エルサレム教会への献金について書かれています。エルサレム教会、これはコリントというのはですね、ギリシャの都市ですが、ギリシャから遠く離れたエルサレム、聖都エルサレムの教会のための献金についてのことが書かれています。で、実はこの第一コリントあと2回と終わりと言いましたが、これ終わりましたらですね、続けて第二コリント、ですから第一の次の第二コリントに入っていくんですが、第二コリントではこのエルサレム教会への献金というのはとても大事なテーマなんですね。第二コリントの中では、献金の話がよく出てきますが、特にこのエルサレム教会への献金が大変重要なものであります。ですから今日の箇所もその第二コリントのちょっと予告編のような意味もありますが、わずかたった4節の非常に短い、本当に短いところなんですが、この4節だけでなくて、この背景ですね、なんでエルサレム教会への献金なのかということも含めてですね、なぜパウロはこのエルサレム教会への献金を重視しているのか、そのことをですね踏まえて、ちょっと今日はこの4節の説明というよりも背景ですね、エルサレム教会とコリント教会というですね、遠く離れた教会でどうして献金がその大事なのか、このエルサレム教会の献金ということのですね、背景についてちょっと詳しく見ていきたい。それから4節をちょっと読んでいきたい。ですから今日はちょっとですね、かなりその今の背景を説明するので、結構御言葉の入る前にですね、説明が随分長いんですが、結構これ大事なんですね。とても大事なテーマなので、聞いてください。で、エルサレム教会の献金というのはですね、実はパウロの生涯を考える上でもとっても大事なものなんですね。パウロのある意味運命を変えたと言ってもいいんですね。パウロの運命で、皆さんパウロの生涯っていうのはですね、どういう生涯かっていうのはご存知でしょうか。パウロの伝記とは伝記じゃないんですが、使徒の働きってありますね。これは使徒たちの働きですが、特に後半はずっとほとんどパウロの伝記に近い状態なんですが、でこの使徒の働きによりますとですね、パウロは命の危険があったわけですね。命の危険があったのにエルサレムに行くんですね。エルサレムに行くと危ないと、いろんな預言者が出てきてですね、エルサレム行かないでくれと、エルサレムに行くとあなたの命が危ないですよといろいろ言われるんですけど、いや行くんだと行くんですね。で、なんでそんなにエルサレムに行きたかったっていうと、エルサレムに別にエルサレムに行って、礼拝をしたいとか神殿に行きたいとか、そうじゃないんですね。エルサレム教会に献金を届けたかったんです。パウロがいろんな教会からの献金を集めてエルサレム教会に献金を届けたい、なので行くんだと。で、命の危険があっても献金をどうしても自分の手で届けたいということで、向かったわけです。で、結局どうなったかというと、そこでやっぱりパウロは捕まってしまうんですね。で、暴動に巻き込まれて殺されかけたんですが、そこをローマの兵隊に助けてもらって、助けられたんですけど、囚人というかですね、ちょっとこうなんか危険人物としてですね、ローマに護送される、ローマの皇帝の前で裁判を受ける、こういうふうになっちゃうんですね。ですからパウロは今までこう自由に活動したわけですが、エルサレムに行ってですね、 まあ、殺されかけて、まあ、助かったものの、まあ、捕まってしまう囚人としてローマに送られていく。でそこで話が終わるんですね。ですからパウロのですね、生涯というのは実はどうなったか分かんないんですね。ローマに送って、その後のいろんなこの言い伝えはあるんですけど、聖書自体はローマに行ったことで終わっちゃうんですね。でローマに行ってどうなったかというのは実は分からなくてですね、まあ、2つの大きな説があってですね、1つの説はこの使徒の働きでローマに行って2年間ローマにいるわけですが、その後裁判があって、死刑になったと、死んでしまったという説とですね、そうでなくてそのローマに行って一旦この裁判で無罪になって、スペインまでね伝道に行って、でまたローマに帰ってきて、まあ、そこでこのネロの大迫害に巻き込まれて殉教したという、まあ、どっちにしろローマで死んでる、ローマで亡くなったことは間違いないと思うんですが、まあ、いつ亡くなったかはちょっとわからない。ですからこのエルサレムで捕まってすぐに死刑になったのか、もしくは一回ローマに行って解放されてもう一回こう西まで伝道してまたローマに帰ってきてそこで死んだのかですね、分かりませんが、まあ、とにかくそういうことがあったわけです。まあ、いずれにしてもですね、パウロが命がけでエルサレムに行った、そのエルサレム旅行の、まあ、ためにですね、パウロの生涯を大きく変わるわけです。それまでは、まあ、自由に伝道したパウロが囚人となって何年もですね、獄中生活を送るというようになるわけですね。ですから非常にこのパウロにとって大きな出来事で、その出来事の目的、なんでエルサレムに行ったかというと、さっき言いましたが、パウロが自分で開拓したアジアとかですね、ヨーロッパの教会、そこから全部献金を集める、エルサレムのための献金を集めてエルサレムに持っていこうとしたと、自分で持っていこうとした、まあ、そのせいでパウロは捕まってしまうんですね。でこのエルサレム教会への献金、パウロがすごくこだわったのが分かりますよね。特にこうだんだんパウロのですね、伝道の後半ぐらいはですね、ほとんどそれが中心になってるぐらいですね、一生懸命教会に回って、エルサレム教会に献金をしてくれっていうことをやるわけですね。で今日のところもその呼びかけなんですが、この呼びかけがどんどんこれからも続いていくわけですね。でなんでこんなにエルサレム教会の献金にこだわったのかということをですね、これ大事なんです。パウロという人物を理解する上でこのエルサレム教会への献金の問題はとても大事なことなんですね。でパウロとエルサレム教会の関係というのはパウロという人を理解する上でとても大事なことです。でパウロ、皆さんよくご存知のようにパウロさんというのはイエス様に会ったことないんですね。十二弟子みたいにずっとイエス様と一緒に伝道したわけじゃなくてですね、イエス様が十字架かかって復活されて天に昇ってから、その後にイエス様の弟子になってるわけです。ですからパウロは最初はイエス様を知らなくてですね、で逆にこうキリスト教とか教会っていうのはこう危ないグループなんじゃないかと思って一生懸命迫害したんですね。教会を撲滅することが自分の使命だと思って一生懸命教会を滅ぼそうとしてですね、クリスチャンを捕まえたりそういうことをしていた人なんですね。でパウロさんというのは非常に真面目な人なんですね。で、まあ、真面目な人で最初はこの教会よく知らなかった、なんかこう十字架にかけられてですね、処刑された人を拝んでるなんか変な宗教だということでですね、なんかそういう怪しげな宗教で、これでしかもいろんな人がこの宗教にですね魅力を感じていると、どうもユダヤ人がですねこの宗教に騙されてるんじゃないかと思ってですね、彼らを救おうと思って一生懸命教会を迫害したわけですね。そういう非常に真面目な人です。ですから迫害したといっても別にこのパウロが暴力的な人とかそういうんじゃなくて、まあ、彼なりに一生懸命ですね、こうでもしないともうこの教会の勢い止まらないので、なんとかしてこの教会をですね変な宗教にみんなが騙されないようにと思ってですね一生懸命迫害をしていた、まあ、そういう人なわけですね。でパウロこの教会のことをですね、まあ、全然知らなくて迫害したわけじゃないので彼なりにいろいろ調べてですね、どうもこの集団はおかしいと思ったわけですが、でパウロは特にですねこの教会キリスト教会について特に気に入らなかったことなんですね。非常に危険だと思ったことがある。何でしょうね、それはパウロが教会というのは非常に危ない集団だと思った一番の理由は何かということなんですが、皆さんそれ分かるでしょうか。そのパウロが教会を破壊した一番大きな理由、まあ、この大きな理由はですね、つまり教会というところは、まあ、パウロはユダヤ人ですけど、ユダヤ人が外国人とですね親しく付き合っているというところだったんですね。 それがパウロには一番危なく見えたんですね。非常に危険であると。ユダヤ人が外国人とですね、なんか兄弟姉妹とか呼び合って付き合っていると。まあ日本で日本人が外国人とですね仲良くしているというそういう感じですけど、まあ、それがパウロが一番心配したところなんですね。で、日本語では主に交われば赤くなると言いますよね。ユダヤ人は外国人をまあ嫌ったわけですが、なぜかというと外国人が偶像を拝むからですね。いろんな神様を拝んでいると。で、そういういろんな神様を拝むですね、偶像礼拝する外国人と付き合うとですね、ユダヤ人が影響を受けてしまうと。もうイスラエルの歴史ずっと繰り返しですね。ずっとこうソロモンとかですね、外国の奥さんいっぱいもらってですね、でそのうちイスラエルが偶像でいっぱいになっちゃったと。それで国がおかしくなったっていう、まあ、こういう繰り返しなので、まあ、外国人と付き合うとですね、その偶像礼拝に影響されてイスラエル人がこう偶像礼拝にはまってしまうと、信仰にそれる、まあ、そういうですね、で何度もイスラエル失敗してるわけですね。外国人と付き合って、まあ、普通に付き合うだけじゃなくてその宗教に引っ張られてしまうと。まあ、厚物に超えて歩物を吹くという言葉でありますが、まあ、過去のですね、偶像礼拝の過去のイスラエルの歴史を反省するあまり、まあ、外国人の付き合いも完全にやめてしまおうというですね、そういう外国嫌いに近いメンタリティがあったわけですね。外国人を非常に、警戒するという、まあ、ユダヤ人、当時のユダヤ人は、まあ、基本的には外国人と付き合わないという。それがこの教会ではですね、ユダヤ人が外国人と普通に付き合っているというのは非常にこの心配をしたわけですね。まあ、そういう偶像礼拝の問題と同時に、まあ、当時のですね、ユダヤ人というのはローマ帝国の植民地だったんですね。ローマ帝国の支配下にあった。ローマ帝国からたくさん税金をですね、取られる。で、税金を払わないとするとですね、捕まってしまって挙句の果ては十字架につけられて殺される、まあ、十字架ってのはすごい拷問ですので、まあ、こういう恐ろしいですね、ローマ帝国っていうのがいたわけで、まあ、このローマ帝国が嫌いだというみんな思ってるわけですね。この独立したいと。まあ、その外国人嫌いというのは、まあ、一つは外国人が偶像を拝む、あとはその自分たちを支配してですね、いろんな税金とかをですね、もしくは暴力を振るわれる外国人が嫌だというものがあったわけですね。で、そういうユダヤ人たちの気持ちの中でですね、まあ、キリスト教会はですね、非常にこの許しがたい、ユダヤ人なのに外国人をですね、親しく招いて兄弟姉妹と呼び合ってですね、一緒に食事をしている。でも食事をするっていうのはすごくね、最も嫌ったんです。ユダヤ人は、まあ普通の商売とかですね、商売とかで外国人と付き合わなくちゃいけないってことはあるでしょうから、まあ、完全に外国人とですね、交流しないとですね、もうちょっと生活もできないので、まあ、そういう仕事柄の付き合いはできたんだけど、食事は絶対しなかった。外国人の食事はしない。なんでかっていうのはですね、これはよく私たちの今でも分かります。今私たちがユダヤ人の人と食事をしようとしても簡単にできませんね。私たちがユダヤ人の人を呼んでですね、よく来ましたねと、でこうお寿司食べましょうってこうね、甲殻類っていうんですね、アワビとか出しちゃうとですね、もうなんだこれはと。甲殻類ダメなんですね。モーセの律法って禁止されてますから、つぶ貝とかそういうのは出しちゃいけないと。会話、あとは豚肉でですね、この何か出すとですね、これも食べれないと、もう怒るでしょ、ユダヤ人がね、豚肉を出した食事出したらですね、あなたたちはどういうつもりなんですかということで、まあ、これもモーセの律法によって食べてはいけない、まあ、今日でもユダヤ人の人はコシャーと言われるですね、特別に料理された食事をしてます、まあ、これはアラブ人も一緒ですね。イスラム教徒も、私も寮で一回イスラム教徒の人と、寮生活を一緒にしましたけど、もう彼らは特別な、まあ、食材を売ってるところで買って特別な調理をする。ですから一緒に食事できないんですね。だからまあいい人でしたけど、彼と食事したことはありません。別々に作って別々に食べるというですね、やっぱ調理の仕方は違うんですね。ですから、まあ、基本的にこのイスラム教とかですね、ユダヤ教の人は今日でも食事規定を守ってますんで、食事できないんですね。ですから、当時のですね、ユダヤ人はやっぱりこの外国人と付き合わないっていうのがあってですね、で特に食事はしなかったんですね。でもういちいちね、この肉出されて、これは鶏肉ですか豚肉ですかなんて聞いてられないですね。ですからもう食べないのが一番ということで、ユダヤ人は外国人と食事をしないっていう、そういうルールだったんですね。でそれがどうも教会の中ではそういうのが全然破られてると。 ユダヤ人なのになんとんでもないというふうに思ったわけですね。これは非常に危ない宗教だというふうにパウロ警戒したわけです。で、教会はですね、やっぱりこう非常に難しい問題があるんですね。教会というのはもともとですね、キリスト教会っていうのはユダヤ人だけでしたね。イエス様もユダヤ人ですし、十二弟子もみんなユダヤ人、最初ユダヤ人しかいなかったんですね。だんだんとそこに外国人が入ってくる、異邦人が入ってくる、まあ、この使徒の働き出てきますけど、まあ、少しずつですね、ユダヤ人も恐る恐る外国人を入れてきたわけですね。で、教会の中にはですね、ユダヤ人と異邦人が共存するわけですが、まあ、異邦人というのは別に立法なんか守んないですよね。私たちも、まあ、ユダヤ人かすると異邦人ですけど、我々モーセの立法を守ってる人いないですよね。お寿司食べませんとかですね、そういう人いないと思うんですね。ですから、どうしても教会というのはユダヤ人と異邦人が一緒に共存するしますけど、モーセの立法を守る人守らない人、ユダヤ人とそうじゃない人って分かれちゃうんですね。特にユダヤ人はですね、食事について非常にこう慎重だったので、まあ、異邦人と食事しなかったわけですが、ただそれは問題があるんですね。前もちょっとこの第一コリントで勉強しましたけど、生産式っていうのはね、食事の後にしたんですね。食事の後に生産式をするので、まあ、ですから食事が一種の礼拝の一部なわけですね。ここだけユダヤ人と異邦人で別れましょうと、生産式だけ一緒にやろうってわけにいかないわけですね。礼拝の流れの中でですね、途中まで一緒にやって食事は別れて、でまた生産式で合流なんてことはですね、そんなに広いとこじゃないので、そんなことできないわけですね。ですからこの非常にこの難しい礼拝が一緒にできなくなっちゃうという問題があったので、どうすればいいかと。で、選択肢は2つですね。1つはユダヤ人がモーセの律法をやめちゃうと、私はもうこれからお寿司を食べますと、豚肉も食べます、まあ、とユダヤ人がすごく大胆なことですね。もう全部今までの食事規定を全部ひっくり返してですね、もう何でも食べますよと、出されたものを食べますっていうふうになってしまうかですね、あるいは我々日本人がですね、モーセの律法を勉強して、あ、じゃあ豚肉食べませんと、もうこれから絶対豚丼とか食べませんとね、お寿司も甲殻類を全部除きますっていうふうに、まあ、ちょっとユダヤ人の食事に合う特別メニューをですね、モーセの律法に合うものしか食べませんって我々が向こうに合わせるか、どっちかしかない、2つに1つ、もう妥協できないんですね。でユダヤ人の方で全部こう食事を何でも食べていいするか、もしくは我々日本人とかアメリカ人とかですね、そういうのが全部ユダヤ人に合わせて食事規定を守ります、モーセの律法通りします、どっちかにするしかないわけですね。で、実はね、これ大変な問題なんです。これ初代教会は、まあ、そこら辺のところは全然このルールもなかったわけですね。最初ユダヤ人しかいなくて、もう食事規定はユダヤ人のルールに従っているのが当たり前だったのに、急に外国人が入ってきて、どうしようかっていうなっちゃったんですね。で、それでいろいろトラブルも起きたわけですね。で、一箇所ね、そのトラブルが起きたところを見てみたいんですが、皆さん聖書をちょっと開けてほしいんですけど、ガラテヤ書というのがありますね。ガラテヤ書の2章のですね、11節ですから365日の365ですね、365ページ、 1年365の365ページの2章の11節からですね、見てみたいんですが、ここをちょっと見てみましょうね。じゃあ、読みします。2章の11節。ところが、ケパがアンテオケに来たとき、ケパってのはペテロですね、使徒ペテロ。彼に非難すべきところがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼は、ある人々がヤコブのところから、ヤコブ、まあ要するにこれエルサレムから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々、まあ、これ割礼派というユダヤ人ですね、人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き、離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のように生活はせず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですかっていうですね、これすごいですね。ケパっていうのは、ペテロですね、初代教会のリーダーですね、イエス様の一番弟子ですね。 あなたケパ、岩の上に教会建てると言われたですね、まあ、教会のリーダーケパに向かってですね、みんなの前であなたは間違ってると、福音を歩んでないってですね、パウロがこう叱責したわけですね。パウロっていうのはまあ今やですね、このキリスト教の中ではもう大神学者ですけど、まあ、この当時はそんなにパウロっていうのはそんなにペテロほど偉くないわけですね。ペテロの方がずっとこのイエス様の一番弟子で、まあ皆から尊敬されているそのペテロに向かって、まあその割と駆け出しのって言ったら、まあそこまでいかないですけど、まあ、パウロがですね、あなたおかしいっていう、まあ、なかなかないですね、こういう例えば教団の理事長とかですね、そういう人に向かって、駆け出しの牧師があなたおかしいなんてことは今の教団でもないと思うんですが、まあ、そういう感じですよね。でこれを事件が起きたわけですが、これ何の話かというと、この話はですね、シリアの首都アンテオケ、これアンテオケっていうのは、まあ、初代教会の中心の一つですね、アンテオケ、まあエジプトのアレキサンドリアとかですね、シリアのアンティオケっていうのは中心の教会だったんですが、まあ、ここは異邦人教会がいっぱいいるわけですね。でペテロです、ね、エルサレムからアンティオケの教会に行ったと。でそこに異邦人信徒がいっぱいいて、わすごいなと、この教会すごいねと、外国人がいっぱいいてみんな仲良くやってる、素晴らしいと、じゃあ僕も中に入れてくれということで、外国人の信徒さんと一緒に食事したんですね、楽しくしていたんですが、その時にですね、エルサレムからの教会の人が何人かアンテオケを見に来たんですね。でそのアンテオケに来たエルサレム教会、まあ、かつてのパウロ、ペテロ自分の仲間ですね、エルサレム教会の仲間が来た時に、あ、ちょっとまずいなと、ちょっとまずいとこ見られちゃうなと思って、異邦人信徒たちの食事をやめちゃったんですね。なんでかというとですね、アンテオケ教会の、まあ、異邦人信徒は、まあ、異邦人ですから、まあ、食事のルールなんか分かんないですね。ですからもういろんなもの出してるかもしれない。ユダヤ教のルールを破ってですね、何かユダヤ人食べちゃいけないもの出してる。でそれをペテロが食べてるとすると、あ、ペテロはね、教会のリーダーのくせに聖書の教えもモーセの律法守ってないじゃないかというふうに言われるとまずいと思ってですね、ちょっとこれはごめんねと、食事できないよということで、ペテロはですね、急にこのギリシャ人とかそういう信徒とですね、食事しなくなっちゃったんですね。で、その、まあ、ペテロさんっていうのはですね、まあ、十二使徒のリーダーですから、まあ、彼がやると他の人も周り右なんですね。他のユダヤ人も、あ、ペテロ先生が辞めたんだからちょっと私もまずいなっていうんで、みんなこうユダヤ人は異邦人で食事しなくなっちゃうと。でバルナバっていうですね、パウロの盟友ですね、パウロが一番仲良かったユダヤ人のバルナバも、あ、ちょっと私もダメだということでやって、もうみんなパウロ以外はみんなですね、異邦人と食事しなくなっちゃうんですね。まあ、これはちょっと大変な状況なので、パウロはその状況に、なんだこれはということで怒るわけですね。もうペテロを叱責するわけですね。でエルサレム教会はですね、まあ、しょうがないわけです。エルサレムっていうのはユダヤ人しかいない社会ですから、もうユダヤ人の中心都市ですね。でみんな当然立法を守ってるわけですね。守らないという生きていけない社会ですね。で、教会、クリスチャンもですね、ユダヤ人なわけですから、でイエス様っていうのは一応こう大祭司が公的にこの犯罪者として処刑者としたので、このイエス様を礼拝すること自体もユダヤ人からするとこうおかしいわけですね。犯罪者をなんで礼拝するんだっていうふうになるんですけど、まあ、100歩譲ってですね、まあ、そのイエスという人が本当に正しい人だったかもしれないと、まあ、でイエスが正しい人だったとしても、じゃ あなたたちも立法を守りなさいよと、あなたが拝んでるイエス様だって立法を守ったでしょうと、イエス様は立法を守ったわけです。だからあなた方も守れということをですね、当然プレッシャーを受けたわけですね。ですからイエルサレムにいたユダヤ人クリスチャンはみんな立法を守ってるわけです。守んなきゃ生きていけないわけですね。エルサレムでも生活すら許されないと。ですからきちっとやっていたわけですね。でペテロもエルサレムにいた時はちゃんと守ってたと。でこれがね、外国に行ったらこう急にこう羽目を外して、なんだと、エルサレムの時はなんかこう真面目にやったのにね、外国に来た途端になんかこう好き勝手にこう何でも食べててね、おかしいじゃないかと言われるとですね、ペテロもまずいので、あ、ちょっとやっぱり食事できないよというふうにやってしまったわけですね。まあ、ただこれは大変な問題ですね。アンティオケの教会は異邦人が多いので、そこでですね、まあ、教会のリーダーのユダヤ人たちと異邦人が食事も一緒にしない、これ礼拝も一緒にできなくなっちゃうんですね。でこれは大変な状況であると。でパウロはもうこの状況は絶対に許せないということで、ペテロに対してですね、あなたは今までユダヤ人でありながら異邦人のように、要するにアンティオケの異邦人に合わせて ユダヤ人の食事のルール守らずに異邦人のように何でも食べていたのに、どうしてですね急に異邦人たちにですね、ユダヤ人のようにユダヤ人になれと命令するんですかということを送るわけですね。まあこれはもっともですね、要するにユダヤ人になれというのはどういうことかというと、異邦人信徒ですね、例えばアンティオキアのギリシャ人の人がペテロ先生大好きだと、ペテロ先生とお話大好きだと、食事も嬉しいと思ってるんですけど、ペテロ先生が急に君とは食事できないって言われるわけですね。どうしてですかと。君はユダヤの日本を守らないからだと。じゃあどうすればいいかと。じゃあ君も日本を守れと、ユダヤ人のように食事をしなさいって言って、そうすれば食べられるとなるとですね、結局異邦人もユダヤ人になるしかないんですね。ユダヤ人のように生活しなくちゃいけないと。だからそういうことをね、パウロはあなたはこう異邦人に強いてるんだと。今までは異邦人に合わせたくせにね、なんで今更急にそんなことするんだとパウロ怒るわけですね。まあこれはですね、パウロの怒りにもっともなんですけど、まあ、しかしペテロもちょっとですね気の毒なんですね。こんなに一方的に言われるのもちょっとですね、納得できないっていうのがあってですね。で実はですね、このさっき読んだガラティア書のね、2章のちょっと前にですね、ここは開けずに結構ですが、ちょっと前にこの取り決めがあったんですね。どうするかということで、アンティオキアの事件が起きる前にパウロとエルサレム教会の人たちはリーダーがある取り決めをしたと。その取り決めによると、異邦人の信徒、要するに私たち日本人とかギリシャ人とかアメリカ人とかですね、インド人とかそういった人たちはモーセの律法を守らなくていいんだと、まあ、そういうモーセの律法を守るように要求しないというルールを作ったんですね。まあ、さっき言いましたけど、初代教会は最初ユダヤ人しかいなかったんで、律法を守るのは当たり前なんですね。ユダヤ人ってことはもう生まれた時からずっとです、子供の時から守っておりますので律法を守るのは当たり前なんですけど、我々日本人みたいに全然律法なんか知らない人がですね、あるいは当時のギリシャ人みたいに律法を全然知らない人がイエス様を信じましたと、教会になった、じゃああなた方これからモーセの律法を守りなさいと言われてもですね、できないわけですね。まあ、10回ぐらいならできるでしょうね。10回ぐらいなら、まあ、ぐらいって言い方変ですけど、10回ならまあ10個だけですから覚えられるでしょうし、これに守って生活しようってできるでしょうけど、立法っていっぱいあるんですね。食事のルールとかですね、いろんな細かいルールがたくさんあって600以上もあると。でそれに仲介を加えたいろんな他のルールもいっぱいあってですね、ものすごい数の法律があって、まずこれを勉強しなくちゃいけないと、覚えて、でさらにそれを実行しなくちゃいけないと。これ異邦人にとって大変な負担ですよね。イエス様のことを知って、まあ、日曜日に毎週来ましょうぐらいならですね、まあできるけど、こう毎日365日ですね、ずっとこう律法を守らなくちゃいけないというとですね、いやーちょっとそんなのできるのかという話になるわけですね。でやっぱりこう異邦人商売してますでしょ。で異邦人同士で食事会もあって、いろんな組合とかもあってですね、組合に行って、私はちょっと律法があるんでこう食事できませんというと、こう組合からもこう排除されちゃいますね。いろいろこう支障が来ると。異邦人としてはこの律法を守れって無理なんですね。ですからパウロはもう絶対ダメ、もう異邦人は律法を守る必要ないっていうことを強く主張したんですね。でいやでも聖書の教えだから守らせるべきだっていうユダヤ人もいたんですけど、そこでもうかなりこう厳しい激しい口論があって、まあ、結局パウロの主張を通ったわけですね。でそこでエルサレムで、そのヤコブとかですね、そういったヤコブってイエス様の弟ですね、イエス様の十二使徒のヤコブじゃなくてイエス様の弟のヤコブが中心になってですね、分かったと、じゃあ異邦人外国人には律法を守ることは要求しないって決まったんですね。まあ、この出来事があった後にアンティオキアの出来事があったんですね。まあ、ですからこれを覚えてほしいのは、決まったことは異邦人は律法を守らなくていいって決まったんですね。で落とし穴なんですね、これね。じゃあユダヤ人はっていう問題なんです。ユダヤ人は律法を守る必要があるのかどうかって問題ですね。まあ、ユダヤ人は当然守るんだと思ったんですね。ただユダヤ人、クリスチャンになったユダヤ人がずっと律法を守るとですね、さっき言ったように異邦人と食事できなくなっちゃうんですね。ユダヤ教のルールがあるので食事を守んなくちゃいけないと。で結局異邦人と食事しない、異邦人が私とペテロ先生とかパウロ先生と食事したかったら割礼受けて律法を守れってなっちゃうとですね、結局 異邦人に割礼というかその立法をしつけるの一緒ですよね。異邦人に立法を守らなくていいよと言いつつもですね、でも僕らと一緒に対等に食事したかったら立法を守ってくれってなっちゃうわけですね。そうすると結局取り決めたのに元に戻っちゃうわけですね。この事態がアンティオケ事件、アンティオケ事件の前は外国人は立法を守らなくていいって言ったんだけど、ユダヤ人は守らなくちゃいけないと。でユダヤ人を守り続けるとどうしても異邦人がですね、彼らと一緒に付き合いたいためにはですね、ユダヤ教徒になってユダヤの立法を守らなくちゃいけないと。だ結局話が戻っちゃうんですね。結局異邦人は守んなくていいって決めたのにやっぱり守れってなっちゃうんですね。でこの矛盾があったのでこのアンティオキ事件が起きちゃったわけですね。でパウロは一生懸命ここで、ですね、異邦人は守んなくていいんだということをですね、ものすごく強く主張して、このガラテヤ書というこの猛烈な手紙を書いたんですね。このものすごいこう強烈な手紙ですね、ちょっとこうびっくりするぐらいのですね、強い口調の手紙を書いたのはパウロとしてはどうしてもこのテーマだけをできないと。ここだけをしちゃうとこう教会は分裂しちゃうんですね。異邦人教会、ユダヤ人教会になってしまうと。これは絶対ダメだということで、ですから異邦人が立法を守らないだけじゃなくてユダヤ人も守るべきじゃないと。特にこういう場面、特に異邦人とユダヤ人とのですね、食事とかそういう面になったらユダヤ人も立法を捨てろということをですね、強く言うわけですね。これは結構大胆な主張ですね。非常に強い主張。異邦人が守らなくていいだけじゃなくてユダヤ人も守るべきでない、守ってはいけないということを言うわけですね。でこれはやっぱりね、意図は分かるんですけど、保守的なユダヤ人クリスチャンには受け入れがたいですよね。というのは聖書の教えですから、聖書でちゃんと書いてある教えで、しかもユダヤ人に対してこう書いてあるんで、割礼もしなくちゃいけないし食事も守れっていう書いてあるんで、これ守らないっていうのはですね、こう聖書に逆らう、聖書を無視するっていうことになってしまう。だいくらパウロの意図は分かってもですね、そんなこう聖書の教えをですね、捨てろみたいなことはできないっていう人もいた。ですからパウロはずっとこの立法を守るべきだっていう人とずっとこれからもですね、戦いを続けるわけですね。でパウロはずっとこう敵がいるわけですが、まあ、その一番大きな敵というのは立法を守るべきだと、これ保守的な人です、聖書の教えを守るべきだという人と、もうずっとこう対立が続いていると。エルサレム教会にも一部ですね、パウロのことをよく思わない人がいたわけです。でパウロもこの状況は良くないと思ってるんですね。エルサレム教会ってこう中心の教会、これが、その後にこうローマに滅ぼされてしまいますけど、それまでは中心の教会、総本山ですから、そこと関係が悪いのはこうパウロとしても良くないと思って、なんとかですね、エルサレム教会と和解をしたいと。エルサレム教会とパウロ自身、あるいはパウロの作った異邦人の教会が良い関係を築くようにしたいという、和解をしたいということでですね、その目的があってパウロは一生懸命異邦人教会に回ってですね、献金してくれ献金してくれと、エルサレム教会に献金しろってことをですね、もうしつこいぐらい言って回ってですね、教会から献金を集めて、でその集まったお金を持ってエルサレムに行こうっていうのになったわけですね。ですから非常に大きなことだったわけですね。真の和解のためにパウロは一生懸命やっていたということですね。そういう背景があるのですね。ちょっと前置きがものすごい長いんですが、今日はわずか4節ですが、今日のところ見てみたいんですが、16章の1節ですね。でこの生徒たちのための献金、これ生徒たちっていうのは、クリスチャンのみんな生徒なんですけど、これ特にエルサレムの生徒のためのことです。エルサレム教会の生徒のための献金です。エルサレム教会で、エルサレム教会のユダヤ人のクリスチャンは大変苦しかったです。生活がやっぱりこうクリスチャンというのはですね、こう犯罪者を礼拝する、ユダヤ教の公式の裁判ではですね、イエス様はこう犯罪者として処刑されてますので、それを礼拝する集団だということで、こうユダヤ人社会の中で非常にこう冷たい目に見られてるわけですね。ですからいろいろ生活にも差し障りがあって、ユダヤの相互扶助社会からこうキリスト教徒は排除されちゃうんですね。ユダヤ人助け合う社会なんですが、クリスチャンはそこに入れないよという、そういう中だったので苦しかった。そういうエルサレム教会のために、献金をしようというパウロが言うわけですね。でこれ非常に興味深いんですが、これガラティアの小教会にも言ってますが、パウロはガラティアとかですね、小アジアの教会、またヨーロッパの教会、みんなにこう声かけてます。テサロニケもピリピもガラティアもみんなそうです。でこれ興味深いのはですね、パウロっていうのは非常に面白いというか、パウロ自身個人への献金はですね、例えば ガラティアとかテサロニケとかピリピの教会から受け取ってるんですけど、コリント教会から受け取らないんですね。これ読みましたよね、一回そういうことがあって、コリント教会がなぜか献金を受け取らない、他の教会からもらうのに受け取らない、まあ、これが問題になってるんですが、ですからパウロは基本的にコリントから献金受け取らないんですが、このエルサレム教会だけは例外なんですね。これは出してくれと、ちゃんと献金してくれということをですね、言うわけですね。ですからこれは非常にこのですね、パウロの中ではですね、どれほどエルサレム教会の献金を重視したか分かるんですね。自分の献金はいらないけど、エルサレムには献金してくれということを言ってるわけですね。そういうことだったと。で、2節ではこう言ってます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方にはおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいということを言ってますね。で、非常に具体的ですね。これ週の初めの日ってのは日曜です。ユダヤ教は安息日が土曜日なので、日曜は最初の日なんですね。ですから日曜日、また月曜が最初の日というイメージですけど、ユダヤ人からすると日曜が最初の日ですから、日曜の礼拝の日に、収入に応じて献金をこう取り分けておきなさいというんですね。まあ、日曜日ですから、もともとユダヤ教は土曜日が礼拝だったんですけど、日曜になった。なぜかというと、繰り返しますが、日曜日は安息日じゃなくてイエス様が復活してきてたんですね。復活の日、イエス様の復活を祝うのが日曜日ですから、まあ安息日というよりもこれは復活の記念日なんですね。ですから、まあ、イースター復活祭がもちろんイエス様の復活を記念する日ですけど、一年中礼拝というのはそうであると、一年中礼拝というのはイエス様の復活を祝う日だということを忘れないようにしたいわけですが、まあ、その日にですね、ちゃんと自分の中でルールを作って、まあ、収入に応じてこう取り分けておきなさいということをですね、まあ、非常に具体的なことを言ってるわけですね。でパウロはこうして集められた献金はですね、あなた方の承認を得た人々に手紙を添えてエルサレムで届けてもらう、要するにあなた方がこの人たちは信用できる、この人たちは大丈夫だと、お金預けて大丈夫だという認めた人に、預けて持ってってもらうっていうしたんですが、まあ、この4節では、まあ、もしかすると私も行くかななんてことを言ってるんですね。この時は行くかもしれないって言ってますが、まあ、結局行くんですね。やっぱパウロはいろいろその後もいろんなことがあって、やっぱりどうしても自分が行くんだと、人に預けるだけじゃなくてどうしても自分が行くということでですね、こういろいろエルサレム行くと危ないと散々警告されてもやっぱり行くんですね。そのようにここの4節ではまだこの時はです、ね、絶対行くか決めてなかったんですが、パウロはその後のいろんな展開があって自分は献金を届けるっていうですね、そういう気持ちがあったわけです。ですから本当にこのパウロにとってこのエルサレム教会の献金非常に大きなことだったと、まあ、それはエルサレムの人たちと真の和解をしたいと、教会の一致をなんとかですね保ちたいと、エルサレム教会の保守的な人と喧嘩をしたくないということを強く思っていて、そのために献金を届けたいという気持ちがあったわけです。まあ、そういうことが、伺われるのがこの4節、まあ、この第2コリントもっと詳しく出てきますが、まあ、こういう背景があったわけですね。はい、ちょっとおまとめになりますが、今日はですね、パウロの第1コリントの後書きの最初のところを学びました。これはエルサレム教会のための献金を具体的に指示する箇所ですね。でコリントの人たちにとってはですね、エルサレム教会っても知らないわけですね。ペテロには会ったことがあるかもしれない、まあ、ペテロ派があるぐらいですからペテロは知ってるけど、エルサレム教会ってのはあんまり知らないわけですね。でまあなんかそのもちろんね、大総本山なので大きな教会だから、大きなっていうか大事な教会だから、まあ名前は知ってるでしょうけど、まあどういう人がいるかよく知らないと。まあ、彼らとしては、まあ、もっとこうパウロにお世話になってるんでパウロに献金する方がいいんでしょうけど、パウロは私はいいからエルサレムに献金してくれって言うんですね。でそれを聞いて、まあ、いろいろコリントの人たちもちょっと違和感を持ったと思うんですね。なんでこのパウロは受け取らずにエルサレムばっかり言うんだっていうことで、まあ、ちょっとそれがいろいろ問題になってですね、それが第二コリントで出てくるんですが、まあ、これはまあ第二コリントで考えていきたいと思いますが、まあ、ただそういうことをしていたということですね。で翻りまして、私たち今日の日本の教会というのはですね、まあ、エルサレムにある教会のために献金するってことは、まあ、あんまないと思うんですね。エルサレム教会のために献金しようと、まあ、今エルサレムにはこのメシアニック・ジューというですね、このイエス様を信じるユダヤ人教会があるわけですが、まあ、そこに献金することはあまりないと思いますし、まあ、そういうのを熱心にやってる教会もありますけど、まあ、一般的にはそんなにないかなという気がいたします。まあ、ただですね、やっぱり私たちもこのパウロの手紙から考えたいのは、まあ、今のエルサレム教会というか、その当時のです、イエス様の時代のエルサレム教会というのは、パウロの時代のエルサレム教会というのは、 やっぱり私たちのこうルーツなんですね。私たちはどっちかというとこのアメリカとかのですね、教会の宣教師とかですね、アメリカの伝道団体に助けてもらって教会を作ったという歴史がありますので、まあ、我々がこう信仰の祖っていうと、まあ、アメリカの宣教師とかですね、もしくはスカンジナビアとかそういうイメージなんですが、まあ、これアメリカとかスカンジナビアの宣教師の背後にもですね、彼らに福音を伝えた団体があって、これずっと遡るとやっぱ最後はエルサレム教会なんですね。ですからやっぱりエルサレム教会、一番最初のエルサレム教会ですね、紀元70年に亡くなってしまうわけですが、まあ、このエルサレム教会がやっぱり私たちの一番最初のルーツだなってことはですね、覚えておきたいと思うんですね。まあ、そういうエルサレム教会が始まって面々とですね、伝道が伝わってぐるーっと世界中に来てですね、やっと日本に来たわけですね。でこういうですね、私たちは、まあ、直接私たちを信仰に導いた伝道者たちのことはもちろん覚えてなくちゃいけませんけど、その背後にいるですね、私たちが知らない人たち、全然見たことも聞いたこともない人たちがたくさんいるということを忘れてはいけないということですね。でその一番ルーツにはエルサレムがあるということも覚えておきたいということがあるんですね。ですから本当にこのことは私たちが覚えておきたいことですし、また同時に私たちもこのずっと長いですね、伝道のですね、輪の中にいるんだと、我々もまたこの福音をまた外に伝えていくという、この伝道を伝える側でもあるということを覚えたい、まあ、このことを覚えたいわけですね。ですから今日の箇所はですね、エルサレム教会っていうとですね、なんか私たちからすると遠い存在と思うかもしれませんが、我々の信仰のルーツであるということを覚えたいわけですね。そしてその伝統を受け継ぐものとして、この福音を私たちもまた伝えるということもしていきたいということを覚えたいと思います。では一言お祈りいたします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝はパウロが自分の立て上げた教会に、エルサレム教会の献金を熱心に呼びかける、そういう箇所を学びました。私たちにも多くの先人の努力によって福音が届けられたことを覚え感謝いたします。私たちに本当にこの伝えた宣教師たちの背後にまた宣教師がいて、ずっと遡るとエルサレム教会に遡ります。そのことを覚えて感謝したいと思います。また私たちもこの恩返しとして伝道を積極的にすることができますように力を与えてください。我々の救い主イエス様の名によって祈ります。アーメン。